企業トップが語る威風堂々。
毎度相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。この番組は巷で話題の気になる企業トップを招きして、番組の指揮者的役割である藤本信之さんが独特のタクトさばきでゲストの人となりを楽しく奏でて紹介していく企業情報番組です。今週もどうぞよろしくお願いいたします。今回も素敵なゲストをお招きしております。どうぞ最後までお楽しみください。この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決するIT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りします。
企業トップが語る威風堂々。
企業トップが語る威風堂々。本日のゲストをご紹介します。証券コード4414東証グロース上場フレクト代表取締役 CEO 黒川浩二さんにお越しいただいています。黒川さん、本日どうぞよろしくお願いいたします。
はじめまして、株式会社フレクト代表取締役 CEO の黒川です。本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
フレクトは東京都港区芝浦の浜松町ビルディングに本社があります。コーポレートビジョンであるあるべき未来をクラウドで形にするのもと、クラウド先端テクノロジーを活用して企業の DX デジタルトランスフォーメーションを支援する国内トップクラスのマルチクラウドインテグレーターです。では黒川さんの方からも簡単に御社のことを教えてください。
はい、フレクトは、2005年に、私が設立した会社になりまして、現在20期目となっております。あるべき未来をクラウドで形にする、これをビジョンに掲げまして、クラウドの先端テクノロジーデザインで企業の DX を支援するマルチクラウドのインテグレーターになります。DX 支援のプロフェッショナルサービス、クラウドインテグレーションのサービスを、企業様に展開しております。本日は皆様に当社について知っていただく機会になればと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
後ほど企業のお話はじっくり伺っていきたいと思いますが、まずは黒川さんの自己紹介を兼ねてしばし質問にお付き合いいただきたいと思います。お願いいたします。
お願いします。
では黒川さん、生年月日を教えてください。
1979年2月27日生まれの、現在46歳になっております。
はい、ご出身はどちらでしょうか。
広島県出身で、育ちは隣の岡山県になっております。
はい、子供の頃をご自身で振り返って、どのようなお子さんだったと思われますか。
そうですね、私は兄がいまして、次男坊末っ子です。なので、兄の行動をよく見て要領よく立ち回っておりましたというところと、あとは親の教育方針がこう人様にご迷惑をおかけしなければ、こうやりたいことをやらせてくれるみたいな方針だったので、まあ、そういう意味ではこう塾には行ったこともなくて、うん、本当に野山を駆け回って遊んでばかりのこう少年でした。
はい、将来については漠然と何かこう夢などおありでしたでしょうか。
そうですね、子供の頃は考古学者とか、はい、歴史がすごい好きで、その辺が夢でしたね。
はい、うん、岡山にはおいくつまでお住まいになられてたんですか。
高校までなので18、はい、で大学で、東京の方に出てきたという感じです。
はい、その東京では国学院大学にご進学されていらっしゃいますけれども、はい、この国学院大学を選ばれた理由は何だったのでしょうか。
そうですね、今お話したこう考古学に興味があったというところでの専攻と、あとは岡山とかですと大体神戸とか大阪に行かれる人が多くてですね、仲の良い友達とつながっていると何ですかね、発展があまりないかなというので、 あえてこう、はい、別世界を作りたいと思って東京に決めたという形でございます。
はい、そして黒川さんはもう学生の間でご起業をされていらっしゃいますよね。
はい、
これきっかけは何だったのでしょうか。
そうですね、2000年当時渋谷を中心にビットバレーという、こうシリコンバレーを模した、はい、IT の経営者が集まるコミュニティがあってですね、学生ながらそこに参加させていただいて、若い経営者のこう話をしてですね、すごく熱意があることを、IT のその将来性がすごい高いということを感じて、こう結構若気の至りで 起業したというのが経緯になっています。
ビジネスはどういったものだったんでしょうか。
はい、学生のビジネスですので、大学の、部活動とか、サークル活動のホームページをこうタダで作って、それでコミュニティを作ってですね、掲示板で、コミュニケーションを取ったりとか、で広告でこう収益を上げようというのがもともとやっていたことになって、よく言えばフェイスブックみたいなことをやりたかったっていう感じですね。
その後は企業の何か開発の受託などもされていかれるんですよね。
そうですね、なかなかそのコミュニティサービスがこうマネタイズがうまくいかなくて、社員もいらっしゃったので、やっぱりこう収益を上げなきゃいけないということで、途中からこう企業様の開発を請け負うようなお仕事に切り替えたというのが背景にあります。
はい、そしてその後このフレクトというのは2005年に黒川さんが25歳の時に、新しくまたこれは起業という形になるのでしょうか。
そうですね、その大学生時代に作った会社は、役員が途中でこう抜けたりとか社員が抜けることがあって、残ったメンバーでどうしようかという話をした時に、もう一回こうリスタートやろうというので、会社も改めてこうフレクト社を作って、そこにこう皆さん移籍してもらって心機一転というのが2005年になってます。
心機一転ということは、会社の内容なども変わっていかれたのでしょうか。
そうですね、システム開発の請負業務は途中からその前身の会社もやっていたんですけど、やっぱりこう二次請け三次請けみたいなこう多重請負の行動がすごく強くて、その意味ですとこうエンジニアの方がなかなかハッピーな世界観が作りづらいという課題がありましたので、フレクト社においてはユーザーと直接お取引をするというところにこだわって、スタートしたというのが経緯になります。
はい、そしてこの現在のクラウド、というもののビジネスに注力されていかれるきっかけは何だったのでしょうか。
もともとですね、セールスフォースも、Amazon ウェブサービスも、クラウドビジネスをやる前から実際にこうエンジニアとして使っていたりとかしたんですね。なんでこうデータセンターに行かなくてもサーバーの設定ができるとかってい う、 こうすごく便益を感じていて、でリーマンショックが2008年にありまして、我々もその収益を下げることになって、やっぱりその景気後退の局面でもこうちゃんとビジネスを伸ばしていくためのユニークな価値を作らなきゃいけないということで、そのクラウドの良さは知っていたので、じゃあもうクラウドビジネスにこうベットしようということで2009年から始めたっていう形になってます。
そして急成長、そして上場とここまでに至るわけですけれども、振り返ってご自身でどのようにお感じになられますか。
はい、クラウドビジネス始めて以降、おかげさまでこう収益も上がってきたんですが、もともと家族的経営といいますか、こう気心知れた仲間たちで、目の前の限られたお客様にいいサービスをすれば提供するってことをすごく大事にしてたんですけど、やっぱりこう社会からの要望ニーズみたいなのがすごく増えてきて、会社の規模が小さいとやっぱりそれをお断りするっていうことがすごく増えたんですよね。でそれはやっぱり社会の負になっているし、我々がやっぱり成長することは社会の価値貢献にもつながるという考えのもと、途中から成長戦略に舵を切ったんですね。それが2015年になってます。でそこから IPO を目指したというところになってまして、その意味ですと、会社の経営方針を切り替えてしっかりこう結果を出せたのは、社員もそうですしお客様もそうですし、ちゃんと市場のニーズにちゃんとマッチできたのかなというふうには思っておりますが、まだゴールではないので、この後も流々とした成長を目指していきたいと思ってます。
ありがとうございます。さてここまで伺ってまいりました黒川さんの人となり、皆さんにはどのように伝わりましたでしょうか。後半では黒川さんが率いるフレクトについてじっくりと伺っていきます。
企業トップが語る威風堂々。
では後半です。藤本さんのタクトがどう冴え渡るのか、ゲストの黒川さんとの共演をお楽しみください。
御社は先ほどからクラウドという話なんですけど、クラウドの中でもですね、セールスフォース関連、これのクラウドソリューションを中心にビジネス展開されているということなんですけど、このビジネス、どういうふうなビジネスモデルになるんでしょうか。
そうですね、企業様の DX も様々あります、IoT もあれば AI もあるし、ポータルサービスのようなものもあるし、あまたある中で、どの DX をやるにしても、 お客様のお客様のデータ、つまりユーザーのデータがないと、結局そのビジネスとしては成り立たないんですね。でそのお客様のデータを管理する CRM という領域はやはりセールフォースが圧倒的ナンバーワンでして、ここはセールフォースを活用し、それ以外のクラウドにおいては適材適所で活用してその DX を構成していくというような、そうしたこう何ですかね、マルチクラウドビジネスというのが我々の特徴になっています。
なるほど。でセールフォースのこうCRM、 これが素晴らしいっていうのは分かるんですけど、御社はそこでクライアント企業にとってですね、どんな価値提供されてるんですか？
はい、まずはその DX を、しっかりシステムとしてクラウドを活用した、構築をするというところを最大限にご支援します。ただその前の工程である、例えば IT サービスの企画の立案とか、デザインの設計とか、こうしたそのシステム開発以外の領域においてもしっかりこうフォローさせていただく、そうしたところのこうワンストップサービスが、お客様企業にとっての価値だと思ってます。
なるほど。でこういうことをする会社って他にもあるかと思うんですけど、御社のこの強み、いわゆるこのクラウドシステムの導入支援についてどこに強みあるんですか？
はい、繰り返しですけれども、そのサービスの企画立案のところであるとか、あとは顧客体験デザインの設計みたいなものをシステム開発会社が合わせてやってるっていうのが一つ特徴だと思ってます。でマルチクラウドにおいても、セールフォースだけではなくて、Amazon ウェブサービスであるとか、ミュールソフトであるとか、Okta であるとか、最近ですと AI もしっかり DX に入ってきますんで、こうしたことが、組織として、なんですかね、ワンストップで提供できる会社っていうのはなかなか少ない。
少ないと。
はい。
で特に、御社の場合、この大企業向けの直接自宅、これは最初にフレクトを作ったところからのスタート、本当にスタートポイントですか？
そうですね、こだわりはそこには持っています。ただ、100% ではなくて、ものによってはちょっと省流で、下に入るケースもありますが、基本的にはプライム契約というところをこだわってやってます。
なるほど。あと最近あれ AI、 これをどんどん企業活用していってるんですけど、セールスフォースのエージェントフォース、この導入支援を開始されたということなんですけど、この新しい AI ソリューションはこのクライアント企業にとってどんなプラスをもたらすんですか？
はい、自立型 AI と言われる領域でして、セールフォースのみならず、各クラウドプラットフォーマーが今サービスを提供されてますが、セールフォースはもともとその CRM とかビジネスデータを管理されているところから、それを AI、自立型 AI として活用していくということで、その社内における、省人化であるとか、効率化、場合によってはこう人を全くもってこう置き換えて、
なるほど、AI が自動化みたいな、
そうですね、補完するようなことで、この先こう働き手が少なくなる社会において、しっかり生産性を上げていくという、価値貢献ができるというふうに考えています。
なるほど。これって今後もっと進んでいきますよね？
そうですね、もう今 AI のニュースで溢れていると思いますが、実際に技術の革新も、目まぐるしい勢いでやっぱり進化してますんで、どんどん社会に浸透していくと思ってます。
なるほど。そうするとやっぱりそれを、大企業に入れていくというところでいうと、御社の活躍の場、ますます広がるということですか？
そうですね、今実際にはお客様に対してもすごく引き合いを多くいただいてますし、大手企業のみならず中小のお客様、企業においてもしっかり AI を活用できるポテンシャルはあるというふうに感じてます。
なるほど。御社の今後の成長を引っ張るもの、改めて教えていただきたいんですか？
はい、まずは軸としてはやっぱりクラウドテクノロジー、ここをしっかり抑えて、一つのクラウドだけではなくて、マルチなクラウドで最適なお客様の課題解決を実現する力がある、ここに、今お話した AI、
なるほど、
これを活用してお客様企業の生産性向上をしっかり実現していくということを我々の価値づけとしてプラスしていきたいというふうに思ってます。
なるほど。 AI を使うとより使いやすくなって、企業の生産性が上がるということですか？
そうですね、社内もそうですし、対お客様に対するこうサービス品質であるとか、場合によっては24時間365日動けるのが AI の特徴ですので、はい、人がやらなくていいものは AI に置き換えていく、これが実現できるんじゃないかなというふうに思っています。
逆に言うと、人がやらなければいけないことは人がやればいいので、
もちろんです。
そうすると人の生産性も上がるし、 ある程度作業的なところは AI にやってもらいながらということですよね、はい、
そうですね。
なるほど。
そこは切り分けが必要かと思います。
では藤本さん、最後の質問をお願いいたします。
あなたの心に残る四字熟語を教えていただきたいんですが。
はい、私の四字熟語は人生一回。
はい、この言葉にどのような思いがございますでしょうか。
はい、そうですね、まあ、もう本当に言葉通りなんですが、自分の人生は、まあ、当然自分がオーナーでございます。一度きりなので、やっぱりこう好き勝手やるという意味ではなくて、やっぱ後悔のないように自分の信じる道を進みたいなという思いから、この言葉にさせていただきました。
ありがとうございます。改めまして、本日のゲストは証券コード4414東証グロース上場フレクト代表取締役 CEO 黒川浩二さんでした。黒川さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
トップが語る威風堂々。企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナー、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットは、パソコンの導入、運用管理、クラウドサービスからデータ消去、適正処理まで、サブスクリプションで企業の IT 部門を強力にバックアップする信頼のパートナーです。取引実績1万5000社以上、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットにご注目ください。
お送りしてきました企業トップが語る威風堂々、そろそろお別れのお時間です。今日のゲストは証券コード4414東証グロース上場フレクト代表取締役 CEO 黒川浩二さんでした。そして黒川さんが選ばれました四字熟語は人生一回でございました。企業に至るまで伺ってまいりましたけれども、ご自身のその多重下請け構造というその業界の体質に直面してから、うん、企業の現在の姿に至ったという話でしたね。
まあ、そうですよね、まあ、下請けっていうことで言えば結局値段次第という形でですね、まあ、都合と値段さえっていう形だと思うんですけど、やはり直接的にまあお客様と受託するとお客様が何を考えているのか、何を要望しているのかが分かってくるので、そうするとお客様にとって使いやすくなってくるという形なんで、いい関係ができるからまた受注できると、値段ではないところで受注できると、やっぱり利益率が全然違うということで、これがなんか会社が大きく伸びた本当になんか一歩だったのかなという感じですね。
ぜひまた繰り返しお聞きいただければと思います。終了後はラジコのタイムフリー、またポッドキャストでもお楽しみいただけます。ぜひラジオ日経のウェブサイトのチェックをお願いいたします。それではここまでのお相手は
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。次回のこの時間まで
ほなさいなら。
この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りしました。